発性難聴と診断され入院勧告も受けた栗田さんでしたが、この時吹奏楽部は全国大会をかけた地方大会が目前に迫った1年で一番大切な時期でした。
1年目17人でコンクールに出て銀賞を取れたんですね、うん、だからこれちょっと頑張ればなんかいけんじゃないのみたいなって言って、2年目も1年生また入れて24人に今度2年目になって、なんとかやれることやろうって言って、自分たちもすごく好きな曲をやれて、1年目よりも割とまとまりも出てというか、うん、すごくいい波が来てたので、
コンクールで演奏した曲はジェームズ・バーンズ作曲交響曲第3番。娘を亡くしたバーンズが悲しみを受け入れ、前に進むために娘との温かい思い出と愛情を表現した作品です。
すごく声を弾ませて電話をしてきてくれて、栗田さんこういうことになったんだけどどうするって、で最初はもうポカーンとしてしまって、でもよくよく考えたらもうすごくもう涙が出てきてしまって、生徒たちに発表した時にやっぱり生徒もみんな大泣きして喜んだんで、もうキャーっていう感じで、あ、これが嬉し涙なんだっていうような、その生徒たちの歓声とあとは笑顔をもう一生忘れられないですね。
ただ喜びの裏側には常に耳の不安がつきまといました。不安とそれでも音楽を諦めたくない思いとの間で揺れ動く当時の自分を栗田さんはこう振り返ります。
普通の生活をしてたり普通の仕事をしている人だったらまた突破性難聴になっても受け取り方が違うだろうなって、同じように前向きになれたとしても私の場合は結局仕事だったり自分の本職でやるものに対してはすごくマイナスなことなので辛いなというか、うん、うわどうしようかなっていうふうにやっぱり思いましたね。
音楽家の方にもやはり突破性難聴を起こす方いらっしゃいまして、最近でも週刊誌とかでいろいろ出てると思います。実際的に音楽家の方たちの中に突発性難聴もしくは難聴を伴っている方が比較的に多いということは分かってきています。
例えば歌手で俳優の宇崎竜童さんもその一人です。
ちょっと前なら覚えちゃいるが1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。
現在67歳の宇崎さんは1973年27歳の時ダウンタウンブギウギバンドでデビューし一世を風靡しました。今年デビュー40周年を迎える宇崎さん、実はバンドが全盛期の32歳の頃耳に異常を感じ難聴と診断されました。
撮影の中でねピストルで撃たれて倒れる場面があったんですよね、はい、その時に体に弾着と言われるね爆薬をこういっぱいくっつけて、でそれがまあ破裂してババババッと撃たれて倒れるんですよ。その時に耳栓をしてなかったんでね、うん、なので感触玉がこの体中で鳴ってるようなもんです。カットって監督が言って立ち上がった瞬間に地面がこうすごい揺れたんですね。立ってられなくて膝ついちゃったのね。あみんな大丈夫って言ってくれたんだけど、大丈夫かどうか分かんない。要するに何だろう、めまいがしててものすごい耳鳴りがキーンってしてて、大丈夫じゃないですっていうのが嫌な性格なもんですから、お疲れさーんっていう感じでそのまま控室へ帰ってったんだけど、でも次の日から音楽の仕事に戻らなきゃいけなかったんで、今度音出すとその音聞くとクラッとしちゃうんですね。これはやっぱり爆薬の音のせいだろうなというふうに思いながら、もうそのまま仕事続けてました。
仕事を理由にしばらく放っておいた宇崎さんも仲間の勧めで医師の診断を受けました。
耳の中の鼓膜は綺麗です、ただ内耳が欠損してるんですよね。耳のその奥の奥に音を捉える神経みたいなアンテナみたいなものが3本立ってますと、これが倒れたり折れたり曲がったりすることがあるんですと、大きな音を聞いた時に。宇崎さんはこの3本のうちの1本が丸々なくなってますと、丸々なくなっているのでその音はまず聞こえないんです。それは高い音ね。でこれ治るんですかって言ったら9割9分治りませんって言われて、だからどうしたらいいんでしょうかって言って、もうどこでかい音を聞かないとか、そういう耳を酷使するような状況を作らないとか方法はありませんみたいな。それは要するにロックを やることをやめろって言われているもんですよね。
それでもやはりこれまで積み上げてきた音楽の実績を簡単に捨てることなど到底できませんでした。
例えばね、僕らの仕事ってのは他のロックバンドの人たちやなんかと一緒にフェスティバルみたいなのに出ることもあるわけですよね、そういう時は例えば自分はこういう音量以上のものを聞くとやばいからって言って自分のチームに、少し音をこう下げてほしいとかっていうことは言えるんですけど、いろんなチームと一緒にやるときはそういうことは言えないわけですね。皆さんそれぞれのポリシーでやってる音で、まあ、ライブやってるわけで、だ最後フィナーレとかに一緒に合同演奏とかってやったときは最悪でしたね。もうものすごい音が後ろからガーッときて、もうドーンってイントロ聞いただけで 歌えない状態とか、そういうことも経験しましたね。不安はもちろんありましたけども、不安というか諦めですね。あ、だって医者が治んないって言ってんだが、もう治んないんだろうなと。
生活の糧であり何よりも自分に最も必要である音楽を続けるため、その音楽性の方向転換も考えました。
チームとやる、まあ、だから例えばロックから少しジャズっぽい方向に、自分の方向性を変えてエレクトリックなものを入れないように、ただパフォーマンスをするっていう、要するにライブ活動を まあ、積極的にやってきた何十年っていうのがあるんですけど、少しその引っ込んで、作曲活動、曲を作るっていうことで言えば、そんな爆音を出さなくても曲は書けますし、そういう方向に変えようかなと思った時期もありましたね。
ここまで宇崎さんの情熱に火をつけ心の支えとなったものは一体何だったのでしょうか。
それは音楽ですね。だから俺は音楽やるために生まれてきたんだと思ってるから、この僕が作った音楽を聴いた、もしくはパフォーマンスを見に来てくれた人が、ああってやる気になったなとか、ちょっとこう元気が出たなとか、なんか癒されたなとか、いろんなことを皆さん思ってくださるわけですよね。それがある以上はやっぱりパフォーマンスしていきたいし、曲も書いていきたいなと思っていたんで、それさえあれば全然励みになってましたね。それは
音楽活動をする上で最も重要な、耳に不安を抱えながらもその音楽に支えられる。私たちはついその不安にばかり目を向けてしまいますが、宇崎さんのこの一言に思わず笑ってしまい、尊敬の気持ちを抱きました。
あのね、耳だけベートーベンに近づいてるなと思ってるわけね。ベートーベンは耳が聞こえなくなっても作曲してたんだから、それはさ、だったら作曲ができるじゃないか。
気持ちを思いやらず勘違いだね、今さらなんだ、涙なんだ。